南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。前回からお話をお聞きしているのは、ブランディングプロデューサーの宮崎薫さんです。ブランディングプロデューサーとして起業家のビジョン実現のコンサルティング、そして講演セミナーなど活動されている薫さんですが、お話は5回に分けてお届けしていきます。2回目の今回は、潜水艦乗りの妻からお百姓さんの妻へという薫さんの本にたくさん出てくる旦那様こと浩二さんのお話から、薫さんと水曜どうでしょうとの共通点、そして広島にいた時から始められた自然農での生活についてなどなど、今回も盛りだくさんでお届けします。ぜひ楽しんで聞いてみてくださいね。
で、その浩二さんっていう方が出てくると、この本のメインの話になっていくわけですけれども、もう浩二さん生き仏だっていう
書かれて、ね、生き仏ですね。
いろんなことが起こるわけですか、この本の中では、はいはい、だけど浩二さんだからこその言葉が出てきたり、事件もいろんなことで乗り越えていくっていうのがあって、私がね、すごく印象的だったのは、あの2人とも携帯を忘れて出かけちゃってっていうエピソードがあって、まあ、こんなのはあのみんなご夫婦ね、どこでももしかしたらあるかもしれないエピソードなんですけど、どっちも忘れちゃったらどういうふうに解決するか、どういうふうに家に入るかっていうことで、皆さんちょっと考えていただきたいんですが、この宮崎薫さん、宮崎浩二さんご夫婦はですね、念じるっていう
寝遅れっていうね、
そう
エスパーじゃないんだからっていう
ね
え、そうですね、
まあ、ちょっと本を読んでいただくと分かるんですけど、その締め出されちゃったって言って、浩二さんがまず、知人、
そうです、お知り合いの、私のお友達のママ友ですね、
ところに行って締め出されちゃったんだけどって、
ね、私のママ友の家に行ったんです
あの仲いい夫婦でも喧嘩するんだと思って、これはただごとではないと思って、どうぞって言えますよね。だけど詳しく聞いてみると、2人とも忘れちゃって、携帯も忘れちゃって、どうすることもできなかった。
もうね、びっくりしたみたいですけどね、ママ友も。
びっくりしますよ。私がだってもしもママ友もね、締め出されたってしたら、え、カオルさんでも締め出すんだ、あんなにラブラブなのにって普通思う。
もう言葉が足りないですよね、まずね。プレゼン能力がちょっと。
あ、プレゼン能力っていうところでちょっと思い出しましたけど、カオルさんがずっと、浩二さんにこうしたらとかって言ってたことを、右から左だったのが、潜水艦乗りの、ね、この本のタイトルになってますけども、潜水艦乗りだった浩二さんがお百姓さんになりたい。で、その、興味を、お百姓さんに興味を抱いたきっかけっていうのが、なんか、本を見つけてるっていうところだった。
は
い。なりたいってなった時に、前から言ってるのにみたいなのもありましたよね。
ありました、ありました。
なんで、私は何度も言っているのにっていうところで、私のプレゼン能力を精進したいと思いますっていうのが出てくるんです。
あ、嬉しいです、そのフレーズを喜んでくださって。
他にもあります
よ。そうですか。
絶対ここ言わなきゃいけないって。
そうですか。
だって面白いんだもん、この本本当に本当に、
いや、これ面白いですよね。
でしょって本人に言うのも変なんだろう、今の会話、私書いたわけじゃないですみたいな、
著者なんですけどね。そうなんですよ、
ね、
面白いですよね、この
面白い、そうね、やっぱりね、潜水艦乗り、まあね、その、収入も安定しているのに、
ね、
お百姓さんなんてそんな安定しないのにどうしてなるんだって、まあ 普通は、うん、普通はっていう考え方あんまり好きじゃないのが分かるんだけども、うんうん、普通はやっぱりなんでとかって思う、うん、でもそこを最初から賛成されて、うん、どうぞ行きなさいと
ですね。やっぱちょっとね頭おかしいんですよ
いやいやいやいや、なんかその格好を浩二さんが最初した時にあ、はいはい、浩二さん農家行けるって思ったっていう
印象。そうですね、そうそう、のこの人本当農業できるんだろうかと思ったんですけど、つな、
うん、
ぎを着てなんかこう手ぬぐいとか巻いてるの見たら、あすごいいけるなこの人みたいな。
でもご本人はこうウエスタンスタイル
だった
っつおじもん
じゃ。そうですそうです。
まあねえ、で、まああのその潜水艦乗りだった時の苦労、うん、そして、うんうん、まあお百姓さんになった時の苦労っていうのはもう本当にこの本を読んでいただければよくわかるんですけども、そうか、水曜どうでしょう。
水曜どうでしょう、大好きです。
ねえ、面白いですよね、はい、水曜どうでしょうね。
どれだけ洗脳してきたかっていう周りの人をこれ見てってまず見てって言ってもう変わってましたね。
なんかこうカオルさんの大学卒業旅行も水曜どうでしょうだったんだろうなって思いながら私は読んでました
。ああそうですね、そうかもしれないですね。
ちょっとトンチンカンなことが起こると思いきや、
はい、
やっぱりこう素敵なこと続きで、はいはい、結局そのまま終わるみたいな。
そうですね、
うん、
なんとかうまく丸くまとまってっていう何でも楽しく捉えちゃうみたいな。
あー分かる分かる、
はい、
何でも楽しく捉えちゃう。
トラブルとかも、ね、もうとにかく笑うみたいな。
うんうんうん、うんうん、私がね、うん、初めてカオルさんのセミナーに行かせていただいて、
はいはい、
でその、まあ、セミナーの後に懇親会っていうのがあるんですけど、はいはいはい、普通はそこでこう懇親会っていうと何かパーティーをしてとか飲み食いしながらなんだけど、はいはいはい、カオルさんの場合、まあ、その時だけだってたのかもわかんないですけど、まあ、お茶を、
はい、
まあ、各自用意して、
はい、各自です、
おやつを食べながら、
はい、
まあ、輪になって、
はい、
で、今週、
うん、
あったいいことを皆さん発表しましょう、
はい、
って言ってやっていくんですけど、
はいはい、
これいいなと思って、
はい、
いただきって思ったんですけど、
うんうんうん、
私発揮するところまだないので、
あ、そうなんですね、
ちょっと温めてる状態なんですけど、
ぜひやってほしいですね。
すごくいいなと思って、
はい、
でそれがこの本の中にも出てくるんですよね、
はい、出てきます。
いいことがあったりし、あの、あ、皆さんのいいことをまず発表してください、はい、それお話し会、おしゃべり会、
おしゃべり会ですね、
っていうところで、そのおしゃべり会の、うん、まあ、章を読みながら、あ、これがそのセミナーの懇親会の原点なんだと思って聞いてたんですけれども、
はい、
でそのネガティブな言葉を言わないというのにチャレンジしてみたっていうエピソードで、はいはい、私ここを実は一番最初に付箋貼ったんですけどちなみに私が初めて挑戦した時に最初に言ってしまった不満は少なでした。でこれが何かというと、ピザポテトを食べようと袋を開けた時に思わず出た一言です。こんなことでとがっかりしました。ね、ラジオっぽいなと思って、あ、苦戦はんなきゃって思った
これね、ピザポテト食べたことある人しか分かんないんですけど
少ない、確かに少ない
分かってて買ったはずなのに
やっぱり少ない。
もうね、この落胆ったらなかったですね
ねえ、
独り言ですからね、思いっきり
あ、言っちゃった。
そうなんです、うわ、これ悔しかったですね
って思いながら食べた、
食べた
面白い
ですよ。
ぜひ見てほしいですね、皆さん。
これを気に入る人はですね、うん、もうクレとかに帰るとですね、さりげなくピザポテト用意してくれてる
そうなんだえ、それピザポテト開けてこうなんかお皿に出したり状態じゃなくて、
そのまま袋でピザポテト、ね、何気なく置いてあ、ピザポテトみたいな
え、カオルさんピザポテトが好き？
好きですね。
ポテトチップスが好きなんじゃなくてピザポテトが好き。
ポテトチップスの中で一番ピザポテトが好きだって当時ね。
あれなんかこうチーズがあのギザギザに入ってるやつがまた
美味しいですよね。
わかる。
そうなんです。食とかあの気をつけてるんですけど、たまにはこう毒も入れないとみたいな感じ。
私ね、そうカオルさんのそのスタンスですごくいいなと思ったのが、
はい、
もう完全主義な人って、
うんうん、
いやもうポテトなんてとんでもないとか、うん、マクドナルドもとんでもないって言って、うん、一切食べませんっていう人、
はいはい、
いっぱいいるじゃないですか、
はいはい、
私絶対そうなれないって思うんですよ、
はい、
で私もまあ気をつけたいなと思って、はい、できる範囲、私の場合できる範囲でやるっていうスタンスなので、
はい、
食べられる時は食べる、
うんうんうん、
そのあの正しいものを、
はい、そうですね。
でも体がどうしてもそういうのを求める時ってあるんですよね、うん
はい、
女性がどうしてもあのホルモンバランスのとかってあって、はい、生理前とか、
うん、
そういうねジャンクなものを食べたくなったりするの、
ね、チョコをこうスーパーのね棚からチョコを取った時に初めて分かりました、うん、あもうそろそろ生理なんだなみたいな
無意識だから
こそ、ね、無意識なんですよ、うん、
そうでもそこはあチョコレート食べてはいけないって思っておくのではなくて、
うんうんうんうん、
食べたいんだから食べるって言って、
うんうんうんうん
ピザポテト
も食べる、ね、
少なって言いながら食べる
そうです、
ねはい、そこがすごくいいなと思う自然だなっていうのがねすごく感じて、
うんうん、
私実際そのあの自然 の,、
はい、
のこととか、
うんうん、
そういったことをこうカオルさんがやってらしたっていうのをこの本を読むまで知らなかったんですよ、
うん、
っていうかそういう話もねしたこと
そうですねまだそんな
そう
何回かしか
何回かしかっていうの今日で3回3
回目
なんでなんでインタビューしてんだろうみたいな
すっごい仲良しな感じですけど
でもねこれあの実感されてる方いっぱいいると思うんですけど、
はい、
Facebook でつながって投稿を読み合ったりしてると
距離縮みますよね。
そう、うん、合ってるような気持ちになるし、ね、電話してるような気持ちになるんですよね。そう
そうです。いやもうね本当になんかいや食品添加物の勉強とかいろいろやったりとか、うん、マクロビとかもずっとやってたし、
うん、
もう本当にお肉を一切取らない時期もあったんですよ、
うんうんうん、
ちゃんとしっかり気をつけ
て、はい、
でも、ね、面白くないんですよ。
あー、わかる、
うんうん、であのそれをやってない人をね自分が批判するんですよ心の中で。
うーん、
あの人分かってないわとか、
うんうんうん
うん、あんな食べ物子供に食べさせてみたいな、
うんうん、
なんかねちょっと自分がね偉くなったような気がね、してね、なんか嫌だなと思って、
うんうんうんうん、
そこからちょっとずつ変えて、
うん、
まあ、いいじゃんたまには体に悪いものも入れて、
うん、
体が毒出しできるように
あ、そうかそうか
そうそう訓練するのも必要だなと思って、ですね。だから基本のベースだけしっかりしてれば、
うんうん、
ちょっとそういうね、あ今日美味しいもの食べたとかいう、
うんうん、
またベースにちゃんと戻ってこれるので、
うんうんうん、そうですよね、
うんうんうん、
極端でやっぱ良くないね、
極端はねきついですね自分が。そうですね。
であの、まあ、この本の中にも出てくるんですけど、
はい、
まあ、卵とか牛乳とかをほとんど召し上がらないっていうの
に、はいはいはい、
今もそうですか。
いやもうなんだろう、
あでも今日はパンケーキ、
今日パンケーキの回です
全然卵と牛乳ないとできないよねみたいな、
まあ、家で作るパンケーキは卵も牛乳も使わないですけど、
はい、
なんかこうみんなで楽しむ会とか、まあ、そういう時はうちは基本的に牛乳も買わないですし、
うん、
卵も子供たちのお弁当の日とかぐらいです。ね、卵焼きはやっぱりね、はい、あのメインですから。
マスター。うん、
だそういう時はやっぱ作ります。買いますね。
その自然のっていうのを知ってくれたっていうところから、あの、
はい、
浩二さんが知ってくれたっていうところから、まあ、この本は結構その自然のについて、宮崎家では追求するようになったみたいな広がり方をしていきますよね、はいはいはいはい、
そうですね。
どうでしたか、どうでしたかっていう聞き方変だな。
自然の、
うんうん、自然の
初めて、
うん、
意識とかってこと
ですか。意識とかもそうだし生活でも全部自然に行ったんだよなっていうの分かっちゃったからな。
そうですね、まあ、自然やっぱ面白いんですよ今までの生活と違うから、うんうん、皆さん多分そうだと思うんですけど、
はい、
自然農に限らず、うんうん、なんか新しいものを知った時って、
うん、
やっぱりちょっと追求したいしもっと知ってみたいと思うじゃないですか、
うんうんうんうん、
であのたまたまそれが自然農だった。
あなるほどね、
うん
うんうんうん、
でそれ面白いなって言って、
うん、
こうやって ていくけど、そのなんていうかな、自然農とかマクロビとかって、はい、それはいいと思ってるけど、
うん、
それやるのが大変だとか思ってる人からするとやっぱ批判の対象に、やっぱり農薬使わないと生きていけないという。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそう。やっぱ生産性が落ちるしとかね。
はいはいはい、
そのそういうなんか、ね、変化を皆さん嫌がるんですよ。
うん。
うん、で自分のその生活圏の中で変化する人が現れると、
うんうん、
あの変わってほしくないわけですよ。
ああ、なるほど。
その変わることを認めてしまうと。うんうん、自分が変わらないことが自分で怠慢だって分かってるじゃないですか、うんうん、深層意識で。
はいはい。
そしたら頑張んなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分は。だから自分が何も動かなくていいように、うん、やっぱり足を引っ張りたくなったりとか、
うん、
心配してみたりだとかっていうのがあるんですよね、どうしても。ですね。だから、どうかな、その、批判とか、
うん、
それってどうなのって言われることが、うん、結構きつかった時もありましたね。
あ、真に受けてというか、
そうですね、その一般常識と違うので。
そうですよね。
そうですね、うん、農薬を使って普通に作物を作る方が多いですから、
うん、安全に育てるっていう意味で農薬をその、
うん、そうですそうです、
まあ、一般的にはね。
そうですそうです、
うん、
とか、
うん、
なんだろうな、うん、なんか人と違うわけなので、
うん、
卵も牛乳も普通じゃないですか、
うんうん、
給食でも出るし、
はい、
だからそれをやってないっていうと、
うん、
それが普通の人にとっては否定されてる感じに捉えるわけですよ。だから、まあ、じゃあそうなんですよって言うだけで私はとどめてましたけど、うん、聞きたい人にはこうこうこうだからっていう説明はしましたけど、なかなか理解されるっていうのもなかったですね、広島では。
あれ、それをやりだしたの、あ、そうか、そうか、そうですね、広島でやられて、草ぼうぼうの、
そうですそうです
、畑、
はい、
そしてトウモロコシを、
もうびっくりしました。
これね、本の中で、ね、トウモロコシ
気に入っていただけましたか。
もうお分かりだと思いますけど、トウモロコシも、
はい、
作られて、
はい、
自然農でね、
はい、
でカオルさんは、
はい、
トウモロコシが大好き。
大好きです。全ての食べ物の中で
も。あ、そうなんですか。
そうなんです。トウキビが大、トウキビって言っちゃいますけど、
はいはい、
北海道なんで、
うん、
トウキビがもう大好きなんです。
うん、
何本でもいけちゃうぐらい。ほんと好きなんですね。
だけれども自然農だったおかげでとっても美味しいトウキビが食べられちゃった、
はい、とあるお方に、
とあるお方にブリブリっていうちょっとつもうしんなね、イノシシさんね。
獅子神様に。
獅子神。そう、それは高
木さん。そう、さんのね、獅子神様って間違ってますけど。おっこと主様だ
った、ね。ね。まあでもその自然のを追求するとか、うん、やっぱり自分たちでこう自然に楽しく生きていくには、うんうん、やっぱりこう広島っていうところよりももっと適したところがあるのではないかっていうことで、まあ、全国どこでもいいかなって最初はね、
うんうん、
思われたんだけれども、何があるからじゃあここはアウト。
そうです。
で消去法
で、消去で、あの各地区を、
ね、
各北海道地区、東北ブロックとか選抜大会
で、最終的に宮崎を選ばれた理由っていうのが、
はい、
先ほどもちょっとお話出たんですけど、
はい、
水曜どうでしょうがきっかけだった。
水曜どうでしょうきっかけでしたね、
うん、
どうでしょう班がこう来ていた、
うん、
あや町っていう、
うん、初めて知りました私あや町って。
あ、そうですか、
うん、
なるほど。あや町の温泉にね、毎回宮崎に来ると水曜どうでしょうのチームが泊まっていたので、そこに一回行ったことがあったので、
うん、
まあ、それがきっかけですね、
うん、
まあそれがきっかけでも安易な本当に、
うんうんうん、
宮崎の宮崎さんって面白いよねみたい
なそう、このご夫婦はね軽いノリですごいことをポンポンってこう決めていくんですよね そう、自然のとか、あの、クーラーをあまり使わない。
そうです。
クーラー使わなくても、意外といけるねってやってたって、ああ、わかるわ。って思いながら。でもそのなんかこう気負わない生き方っていうのがすごく作用して今のカオルさんあるんだなっていうのはすごく感じました、この本ずっと見てて。
そうですね、基本楽しいのが好きなので、
うんうん、
なんかこう当たり前が嫌なんですね、人と同じとか。だからすごいね、なんかこうひねくれてるんです、ある意味素直じゃないんですよ。自分のセミナーで SMC 素直前向きチャレンジが大事ですよって言ってるんですけど、
うん、
SMC
名言ですね。SMC。
そのね、素直さがね、ちょっと欠けてるんですね。人と違うのがやりたいっていう。なんかびっくりさせるのが好きなんですね、人を。
エンターテイナーなんだね、そこから。
ああ、そうですね。
あとはなんか人と違うことは正しいよ、もっとやりなさいって言った、やっぱりお父様の教え。そうです
ね。父ですね。父もまた変わり者だったので。
そうなんですね。ちょっと書いてある、
ね、そうですね、
うん、
普通はこうなんだよと言われたことが一度もなくて、うん、
そこが素敵、
うん、何でもいいから自分が好きなこととか、うん、何でもいいからやりなさい、
トランプでもいいよ、
トランプでもいいよ、一番になれるもの
その時だけで変わるじゃないかと思いながら読んでた。でもなんかあ、わかるわ、
うん、それはやっぱり大きかったですね、うん、こう落ち込んだ時も顔を下に向けるなみたいな、
はい、
落ち込んだら顔を上げろって言われてましたね、
そう、上を向いて歩こう的な。
そうですね。でもなんかそれも、まあ、今思ったのは、うん、宮崎でですね、
はい、
あのストレスゼロトレーナーのお友達がいるんですよ、
はい、
アナウンサーの方、うん、元アナウンサーで、
はい、
その方が、ね、言ってました、ストレス体と関係するって、その下を向くと、うん、ネガティブになるんですって人って。
へえ。
だから緊張して、私もセミナーとか、うん、なんかこう台本とかレジュメとかこう下見るじゃないですか、
はいはいはいはい、
それだけどんどん緊張感が増すんですって人って。
へ
え。だから読めば読むほど緊張するんですって、
うんうんうん、
だからこう目を通したらパッと上を向くんですって、
はい、へえ。
それだけで緊張感がほぐれるって、そのストレスかからない。人は下を向いたりうつむいたりするとネガティブになるようになってるんですって。
じゃあ台本読まなきゃいけないときは台本を上に向けて、はい、こう首を上に向けて、疲れるな、
疲れます
ね、もういいや台本ってなった方がリラックスできるみたいな。
いや、そこまで言ってない。
なるほど。
はい、言ってましたね。まあ、父の影響大きいですね、そういう。だからこう人がびっくりするのがもうなんかね、楽しかったですね。
南花のあの人の夢の種。はい、宮崎かおるさんのインタビュー2回目聞いていただきました。いかがでしたか。浩二さんは生き仏というふうにかおるさん自身がおっしゃってましたけど、まあ、あの写真も私はあのまだね見せていただいたことはないんですが、いつかお会いしたいなと思いますが、浩二さん自身がやはり自然農に興味を持ち出したところから宮崎家としてこう本格的な自然農との付き合い方になっていくわけですけれども、やっぱりね、一筋縄じゃいかなかったんですね。いろんなご苦労があったんだなというのをね、あの今回インタビューで、分かりましたけれども、でもね、その自然農に不自然に対峙するんじゃなくて、やっぱり自然農には自然に適応していくんだなっていう風に感じました。体がチョコを求めるときはチョコを食べるし、ピザポテトを食べたいと思った時は食べるということでね、なんか私も自分のできる範囲でできることをやるっていうスタンスで生きていきたいと思っているのでね、なんかちょっと似通っているなぁなんてね思って、ちょっと嬉しかったですね。そして何でも楽しく捉えちゃうっていうね、かおるさんですけれども、今週あったいいことをみんなで発表するという懇親会のスタイル、これはね、ほんと自分自身その場に居合わせたことがあるので、すごくね有効なんですよね。これね、私がもしもこれからセミナーとかをやる機会があったら、ちょっとね採用したいなと思っていることです。
そしてやっぱりもうカオルさんといえば SMC ですね。素直前向きチャレンジ。私はこの言葉を手帳に書いてしまいました。でもすごくキャッチーだけど覚えやすくてすごく自然なマインドだなと思うので、ね、大好きですね。そして人と違うことをもっとやりなさいというカオルさんのお父様の教えね、これあってこそのカオルさんだなって本当に思いますね。普通はこうですよっていうことを一切言われたことがなかったね。トランプでもいいから一番にやりなさいっていう本当ね素晴らしいですね。そして落ち込んだ時も顔は下に向けるなっていう教えね、これ宮崎のストレスゼロトレーナーの方が検証したっていうことで、うつむくとやっぱりストレスになるってことでね、今までは下を向くことは良くないっていう認識で終わっちゃってましたけど、実際に下を向くイコールストレスになるっていうね考えはちょっと新鮮でしたね。でも実際にやっぱりそうかもしれないなと思って、なるべく上を向いて上を向いて生きるようにしようと思いましたね。そして最後カオルさん自身おっしゃってましたけれども、人がびっくりするのが楽しかったんですよ。聞いた時やっぱりかって思っちゃったんですけれども、ね、根っからこの人やっぱりエンターテイナーなんだなって思ってね、嬉しかったんですよ私。さあそんなエンターテイナーのカオルさんの話、まだまだまだまだ続きます。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。